町の話題。
宇城市戦没者追悼式、平和への誓い新たに、10月26日、ウィング松葉瀬で戦没者追悼式が開かれ、第二次世界大戦の遺族ら約350人が参加しました。市と市遺族連合会、石山克也会長の共催。戦没者を追悼し、平和を記念するために毎年開かれています。式典では石山会長が、戦争を知る世代が減る中、今後も戦争の悲惨さや平和の大切さを次世代に伝えていくことが大切と挨拶。参加者全員で白菊を献花しました。三隅町馬場区、馬場生活塾、共に学び、共にふるさとに暮らす。10月30日、三隅町の馬場公民館で馬場生活塾が開かれました。これは地域活性化や文化の香り高い郷土づくりを目指し始められたもの。この日は元農協職員として三隅町の農業生産の向上に大きく貢献した橋本博信さんが、高齢になっても地域ぐるみで農業を続けるための集落共存社会の構築などについて講演。参加者からは後継者問題を解決していきたいなどの意見が聞かれました。熊本農家ハンターがジビエファームを建設、捕獲したイノシシを有効活用。10月30日三隅町でイノシシの処理加工場の落成式があり、小野泰輔副知事や森田健市市長など約100人が完成を祝いました。これは獣害対策をボランティアで行う熊本農家ハンターが、国のジビエ倍増モデル事業を活用し開設した施設で、検査や解体などの部屋を分け衛生面を確保、年間1000頭の解体を見込み、今後は国際的な食品衛生管理基準 HACCP や国産ジビエ認証の取得を目指します。宇城市民文化祭、日頃の頑張りを見せるとき。11月2日から4日までウィング松葉瀬でステージや展示、講演会などが行われました。ステージでは日頃から磨き上げてきた演技が披露され、観客から拍手が沸き起こっていました。太極拳を披露した白縫い小3年の片山博夢さんは、練習通りにできてよかったと話し、中学の同窓生9人でカラオケを披露した松葉瀬町の浜田邦孝さんは、アンコールの声が飛んできて嬉しかったと喜んでいました。白縫い町五稜五区、模擬声かけ訓練、いざという時に備えて地域で訓練。11月3日、白縫い町五稜五区松尾圭介区長で模擬声かけ訓練が実施され、区民や消防団など約50人が参加しました。これは認知症の疑いのある人が行方不明になった時の捜索に備えようと開催したもの。訓練では2班に分かれて徘徊者役の人を捜索、対象者らしき人を発見すると優しく声かけを行っていました。松尾区長は、どこでも起こる可能性がある、訓練を続けていきたいと話しました。シンガポールブーンレイ中学と交流、日本を深く知ることができた1週間に。11月5日から9日までシンガポールブーンレイ中学の生徒10人らが宇城市を訪れ、市内の中学生と交流しました。これは生徒たちの国際理解を深めるために毎年実施しているもので11回目。夏休みには市内の中学生がシンガポールを訪問し、その国の文化などを学んでいます。7日には松葉瀬中で歓迎式が行われ、シンガポールへ派遣された生徒が研修の成果を英語で発表するなど理解を深め合っていました。松葉瀬支援学校、キラッとスマイル、未来につなげキラリ祭、みんなが笑顔に。11月9日、松葉瀬支援学校でキラリ祭が開かれ、約400人が訪れました。地域との交流の場として毎年開かれているもので、この日は氷川文教室の生徒たちも参加し、 児童生徒132人が日頃の学習成果を発表、防災学習や挨拶運動、友達の素敵な姿などを劇で伝えました。生徒会会長の牛崎翔馬さん、高校3年生は、練習を積み重ねることで自信を持って発表することができたと笑顔を見せました。雨季合唱祭、伸びやかな歌声を響かせて。11月10日ウィング松橋で雨季合唱祭が開催されました。童謡や歌謡曲などの合唱のほか、ハーモニカの演奏なども行われ、12団体の歌声や楽器の音色が響き渡っていました。最後には全員で歌を合唱、場内は充実感で満ちていました。トップバッターを務めた松橋コールグリーンの川野靖子さんと林田絹子さんは、毎年参加しているがこれからも頑張りたいと意気込んでいました。マガの児童館閉会式、大好きな先生、大好きな思い出。11月10日、3月に閉館を迎えるマガの児童館で閉館式が行われ、約100人が集まりました。同館は昭和39年に開館して56年間、3歳から就学前までの保育を担ってきました。式では、人形芝居やスタンプラリーなどが行われ、児童らの笑顔が多く見られました。卒館生の長津さやかさん、木下若菜さん、久山糸野さん、すべて高校3年生は、恩師にはたくさん叱られたけど、今でも大好きと振り返っていました。文化庁、文化芸術による子ども育成総合事業でミュージカル、身近に感じる芸術。11月14日、松愛荘でミュージカルの体験授業が開かれました。講師は舞台女優の玄海椿さんら3人。児童たちは母親のお腹の中から100歳までを生きる物語などを演じていました。6年生の白石由心さんは、恥ずかしがらずに声を出すことを学んだ。夢を叶えるために今できることを行い、周囲の人を大切にしていきたいと目を輝かせていました。翌日には同賞と政界賞で講演も行われました。図書館祭り、図書館でノリノリ体験。11月23日、24日、市内の図書館で図書館祭りが開催されました。24日には中央図書館駐車場で働く乗り物を展示。普段は乗ることができない車両の運転席で楽しむ子どもたちの姿が見られました。館内では現役の JAL パイロットによるお仕事講座が行われ、子どもも大人も興味深そうに聞き入っていました。不知火町の松田文子さんは、孫の楽しそうな顔が見れたと目を細めていました。松橋町内田区で山開きイベント。次は登った達成感とともにこの味を。11月24日、松橋町内田区で開催予定だった白岩山の山開きは天候不良のため中止となりましたが、県内各地から集まった人々に鹿肉やヤマメの塩焼き、しし汁など地元の食材を使った品々が振る舞われ、普段は食べられない味覚を楽しむ姿が見られました。鹿島町から訪れていた原清弘さんは、来年こそは白岩山に登りたい。でも獅子汁は最高。自然の柚子がまた美味しい。と温かな料理に満足げでした。女子ハンドボール世界選手権大会にちなんだ給食を堪能。給食で学ぶ異文化。11月26日、2019女子ハンドボール世界選手権大会出場国であるスロベニアの伝統的な料理が松橋校区の学校給食として登場しました。児童らは大麦や豆を煮込んだリチェットなどに舌鼓、松橋小学校では栄養教諭の説明に耳を傾けながら料理を堪能していました。この日以外にもキューバやセルビアの代表的な料理が提供され、児童たちは食経験を広げました。狭間寛平さん、東仮設住宅を訪問。 気さくな人柄で絶えない笑い。11月28日、タレントの狭間寛平さんが後輩芸人のモッコスファイヤーと東欧仮設住宅を訪れ、集まった住民らにひとときの笑いを届けました。2017年から熊本地震の被災地訪問を続けている狭間さん。狭間さんは、困ったことはない?と気遣いながらも、初めて来たけれどいいところ、世界中いろいろ訪れたけど宇城市が一番、どこででも行ってるけどね、などと軽快なトークで住民を楽しませていました。第15回東京宇城市会総会懇親会が開催。広げようふるさとの輪。11月30日、東京都千代田区の東海大学交友会館で、首都圏在住の宇城市出身者が集う東京宇城市会の総会が開かれ、122人が出席しました。森田健司市長も参加し、復興状況や鳥羽瀬大橋の開通など近況を報告。参加者は市の特産品や風景写真などを楽しみながら、ふるさとを懐かしんでいました。都内でも定住促進の動画が流れ、懐かしかった。市の PR を強化してもらいたいなどの声も聞かれました。